希望の灯火。いかがお過ごしですか。キリスト教会の我孫子バプテスト教会がお送りする希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生、テレパシーって信じますか。
超能力のことですか。
そうですね。
まあね、超能力、第六感とかね、はい、そういうのはあると思うんですね。
なんかちょっと感が効いたとか、そういうことはありますけどもね、まあ、これは人間の能力の話ですけれども、最近はですね、脳の研究が進んで機械で人の心が読めるんじゃないかっていう開発がされているそうですね。
どういう機械なんですか。
例えばですね、古典的なものでは嘘発見器も、まあ、その一つですよね。嘘をつくと胸がドキドキするとか、目の動きが落ち着かなくなるっていうことで、まあ、その人が嘘ついてるかどうか分かるということですけど、最近はMRI で脳の活動を観察したり分析することで、その人が何を思い浮かべているかを推測することができるんだそうです。それから例えば事故で腕を失った方、まあ、義手をつけている方ですけれども、自分の腕を動かすっていうことを頭でイメージすると、それが筋肉に電気信号で伝わって、義手を動かすことができる。それから中にはですね、植物状態でもう寝たきりになってしまった人とコミュニケーションが取れたという報告があるんだそうです。
すごいですね、はい、そんなことが今研究されてるんですか。
そうなんですね。
脳の働きってすごいですからね。
今脳の研究が世界中で進んでるんですよね、
そしてその脳の電気信号でもってそれを解析して、はい、どういうことを思っているかということまで分かるんじゃないかと。
そういうことですね、
この機械ってすごい便利だと思いますけれども、はい、使い方によっては恐ろしいことになりますね。
ちょっとこう犯罪に使われたり、
プライバシーなんて絶対なくなっちゃいますね、
はい、なっちゃいますよね、だからなんかこういう医療機械としてなんかいろいろ発展していったら、こう病人の方とか困ってる方助けることができていいんじゃないかなと思うんですよね。
何でも悪いことに使おうと思えば使えられますもんね。
そうですね。
全てのことを神様の益となり、人々の役立つ目的として使うならいいんじゃないでしょうか。
そうですね。それではここで今日の1曲目です。ジョインで心の中の住人。
カゴの中の鳥のように外の世界憧れ続けた。ふらふらと今日もさまよう、迫り来る闇に気づかず。
それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今月は創世記からお話しいただいています。今日は洪水後の地球環境と題してお話しくださいます。よろしくお願いします、
はい、ノアの話を、1ヶ月ほど毎週日曜日してまいりましたが、洪水後の世界、どうなったんでしょうね。地球環境は、洪水は全地球規模に覆っていたと聖書は言ってますので、非常な驚くべき出来事だったと思いますね。で、その洪水前の地球の状態ですけれども、地球の人間の寿命は非常に長かったと聖書は証言してますね。800歳から900歳以上長生きしたというんです。なぜそんなに長生きしたのか、いろいろ理由が考えられますが、地球の周りにあった、温室状に地球を覆っていた水の層が、地に降ってきて、それが洪水となってしまったために、 地球を守っていた洪水層が水の層がなくなったために地球に太陽の危険な放射線あるいは宇宙からの危険な放射線が届いて人間の寿命が非常に短くなったということが一つですね。その他環境が非常に悪化しました。寒さと暑さが激しくなり、そして北極と南極は氷に閉ざされて、そして大きな氷の塊ができて、地球の重力バランスが崩れたために、大陸が一つであった大陸が分離していったと言います。これを大陸分離説と言いますけれども、そのことが聖書にはっきりと記録されているっていうのは驚きですね。創世記の10章の25節に、一人の名はペレグであった。彼の時代に地が分かれたからであると書いてあります。すなわち、陸地そのものが分離した。地球の重力バランスが崩れたからですね。こうして、地球環境はどんどんどんどん悪くなっていきました。それと病原菌も増えていったと思いますね。人間の罪が増し加わったことで、さまざまな新種の疫病がはびこり、人間の寿命が急激に低くなった。人間の罪深さも、人間の寿命を縮めている原因の一つだと思います。このような地球環境の悪化、これはどこまで進むのか、私には分かりませんけれども、ますます多くな地震、台風、そして地球環境が悪くなり、地球温暖化の問題もあります。どんどん悪くなります。人間がどんなに努力しても地球規模の地球環境を変えるということはほとんど不可能でしょう。ただ一つだけ望みがあります。それは聖書の予言です。聖書の予言によるならば、救い主イエス・キリストがこの地上に再び帰ってこられるということですが、このキリストは神の子であられ、この地上に最初来られた時でも、嵐を鎮め、そして自然界をも支配しておられる方であることをイエス様は証明しておられましたので、イエス・キリストが帰ってきた時に、この地球環境を、神を信ずる人々のために素晴らしいエデンの園のように、変えてくださることのお出来になる方です。地球にはもはや砂漠地帯はなくなるでしょう。緑豊かな緑野となり、多くの食料が生産されます。人々はもはや食料のために争ったり苦しんだりすることがなく、人のものを奪ったりするということがあります。寿命も非常に長くなるとイザヤは予言しています。イザヤ書の65章の10節です。わずか数日で死ぬ緑ごと、己が命の日を満たさない老人とはもはやその中にいない。100歳で死ぬ者もなお若い者とせられ、100歳で死ぬ者は呪われた罪人とされると。ですから100歳で死んじゃって、ああなんて若くして亡くなっちゃったんでしょうねっていうようなお葬式ですね。ですからアダムからノアさんの時代までのように、人々は800年900年平気で生きるというような時代に来ます。それは地球環境が非常に改善された結果ですね。それからまたさらに、この勤労も祝福されて、それが辛いものではなくなる。アダムが罪を犯した時に、地は呪われ、人は額に汗してパンを食べるとありますけれども、勤労が喜びとなる、祝福となるとあります。それからまた神様と人間の関係も非常に密接になって、彼らが呼ばない先に私は応えると言っていますね。それからさらに、動物界においても非常に理想的な形が出現します。狼と子羊とは共に暗い、獅子は牛のように藁を暗いと書いてありますから、こんなことは今考えられませんね。弱肉強食の時代だからです。しかしその時には動物の世界にまで弱肉強食は存在しない。このライオンは子羊と一緒に草を食べて仲良くする。獅子は、牛のように、ライオンは牛のように一緒に藁を食べて過ごす。まあなんとのどかな風景でしょうね。イザヤ書の他の中に、血の実川は蛇と戯れるって書いてありますから、すごい地球環境の変化だと思います。これ全部イエス・キリストが計画されている神様のマニフェストと言いましょうか、公約宣言です。神はできます。 神様の公約は必ずなります。あなたがもしイエス・キリストを信じて救われるならば、この素晴らしい地球環境の回復された素晴らしい世界、これをキリストの支配する千年王国と言ってますけれども、そこにあなたは行くことができます。あなたのためにお祈りしてますよ。ぜひイエス様を信じてください。
お送りした曲はアガペーで、たたえよ栄光の神のでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市宍子町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。エターナルライフバプテスト教会、電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はクリスマスカードをご希望の方全員に差し上げます。天理先生、これはフィリピンからの先生のお土産、
ね、とても綺麗な、はい、素敵なクリスマスカードですね、
はい、
クリスマスの準備に、当ててください。
そうですね、もう12月に入りますもんね、はい、このクリスマスカードはご希望の方全員に差し上げています。あなたのおところ、お名前、番組の感想も一言書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便り、それからリクエスト曲もぜひ書き添えてくださいね、また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく係とやり取りしながら聖書が分かっていきます。どうぞこちらも合わせてお申し込みください。プレゼント聖書通信講座のお申し込みの宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便阿彦支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。阿彦コバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。そして希望の灯火をクリックしてくださいね。 www.plara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。